お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ヨナ書の学びに入ります。今日はヨナ書イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ヨナ書の学びに入りますが、ヨナ書は聖書の中でおそらく他のどの書よりも批判されてきた書ではないでしょうか。不幸なことに多くのクリスチャンたちが批判家たちや懐疑主義者たちの考えに利用されていることに気づかずに、軽率に聖書の聖典であるこの書を非難中傷しています。クリスチャンでさえも大げさな話を耳にすると、おやまあ、それはヨナみたいだ。と口にするのを聞きます。彼らはその話が何か信じがたいか、信じるのが不可能であるという意味でそのように言うのです。戦争における敵の策略はいつでも自分たちに抵抗する者たちの戦列の弱い部分を探り出し、自分たちにとって有利なその場所に攻撃を集中することです。この基準から判断しますと、多くの批判家たちは明らかにヨナ書が神様の記録の中の弱点であるという結論に達したということです。この書は敵が最も激しい砲撃の狙いをつける場所です。その結果として今日の一般的なクリスチャンは、ヨナ書は聖書の66巻の鎖の中で一番弱い輪なのだと思ってしまいます。この輪が切れてしまったら、鎖はダメになってしまうというわけです。では、ヨナ書は聖書のアキレス腱なのでしょうか。もし私たちがバカバカしい批判家たちの説明をそのまま受け入れるとしたら、確かにそうかもしれません。70人役の役者たちが、この書の適切さに疑問を持った最初の人々です。彼らが今日まで継承されてきている雪崩のような批判の模範を作ってしまったのです。現代風思想、モダニズムの古臭い手法は、その書を象徴的に読み、それをロビンソン・クルーソーやガリバー旅行記と一緒に分類することです。今日リベラル主義は、それと同じ戦略を使います。彼らは実際にそのことは全く起こらなかったのだと言って何でも象徴的に解釈をします。批判家たちの一部の途方もない理論はあまりにもこじつけ的で空想的なのでほとんどバカバカしいものです。ですからヨナ書が述べている通りに信じる方が彼らの説明を信じるよりもずっと良いです。ここでヨナ書に関するこれらの風変わりな説明をいくつか紹介したいと思います。一つは、一部の批判家たちは自分たちの主張を裏付ける証拠のかけらもなしに、ヨナはサレファテのヤモメの息子であったと言います。二つ目は、ヨナが船に乗っていて嵐が来て、その間寝ていたヨナが夢を見た。ヨナ書は、彼の夢の物語であるという理論を示す人たちもいます。三つ目は、ある人たちは、ヨナ書をフェニキアの神話であるヘラクレスと海の怪物の話に関連させます。しかし、ヨナ書とヘラクレスの話の間には何の類似点もありません。ここでも彼らはただ説明をこじつけようと努めているだけです。そして四番目は、別のグループは、 ヨナという人は本当にいて、彼は確かにタルシュシュ行きの船に乗ったが、嵐で船が難破してしまった。そして嵐と難破の後、ヨナは船主に魚の飾りのある別の船に助けられ、それがヨナ書の記録を支えていると言います。しかしもしヨナが嵐の後に助けられたのなら、彼はしばらくの間意識不明だったろうと思われます。その間魚の中にいたように感じたかもしれないというのも想像できます。でもおそらく二日目くらいに回復した後には、ヨナは自分が魚の中にではなく船の上にいたという結論に達したことだろうと思います。そして五番目は、他の人々は死んだ魚が周りに浮いていて、嵐の間、ヨナはその中に避難したのだという無謀な主張をします。この人たちは、ヨナ書の中に死んだ魚と生きたヨナを見ています。でもこの書を学んでいくと、その考えは全くひっくり返って、ここにいるのは生きた魚と死んだヨナであるということがわかります。このようなわけで、リベラル主義は大体において、ヨナ書は寓話以外の何物でもなく、イソップ童話と同じカテゴリーに入るべき、おとぎ話に過ぎないという立場をとっています。これらの憶測を作り出した人々は、ヨナ書は不合理であると主張し、自分たちの主張を信用に足るものにするために、以上のような理論を作り出しました。しかし彼らのとても合理的な説明に対して、ヨナがどのように反応するかを知ることができたなら、とても面白いと思います。私たちは歴史的な見地から見ると、事実に何の拠り所もなく、何の証拠の形跡もなく、そして批判家たちの想像の中にだけ存在している、このすべての憶測を忘れてしまわなければなりません。ヨナは寓話の登場人物なのではなく、歴史的に実在した人物であることを証拠立てることができます。記事が正確であるということも確かな根拠によって確かめることができます。そしてこの書のメッセージは、私たちが生きているこの厳しい時代にさえも最大限の意味があることを示すことができます。ヨナは歴史上の人物であり、この書の著者です。次のように書かれている歴史書、第二列王記には次のように書かれています。第二列王記14章の23節。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。ここでヤロブアム2世が生きていたこと、彼が北王国イスラエルの王であったこと、彼は41年間統治したことに疑問を持つ人は誰もいません。なんならこれは歴史的な記録だからです。そして先を読んでみたいと思いますが、第二列王記14章の24節から25節。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神、主がそのしもべ、ガテ・ヘフェルの出の預言者、アミタイの子、ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。ヤロブアムは実在の人物でした。イスラエルも実在の国でした。そしてレボハマテは現実の場所でした。ですからこの人ヨナが創造の産物であるということはほとんどありえません。 第二列王記は歴史的な記録であり、ヨナが歴史的な人物であったと結論するのは理屈が通っています。これは別のヨナであるというのは問題点を避けてごまかしているのに過ぎません。二人のヨナがいて、二人とも父親の名前がアミタイであり、二人とも預言者であったと信じるのは不合理です。ヨナという名前が一般的な名前ではなかったことに注目するとき、この不合理さは特に明らかになります。結局のところ、ヨナという名前はアメリカで一般的なジョーンズという名字のようなものではなかったのです。この名前が聖書の中に出てくるのは、この第二列王記の箇所と、ヨナ書自体と、あとは新約聖書の中で、ヨナ書からの引用がされているときだけです。聖書の中には、ヨナはたった一人しかおらず、そのヨナは歴史的に実在した人物です。このことに関して、ヨナをもう一人の預言者、オバディアと比べてみるのはなかなか興味深いことです。オバディア書を書いたオバディアという名前の人物の存在を疑問視した批判家は一人もいません。でもオバディアに関しては、旧約聖書にも新約聖書にも何一つ歴史的な記録はないのです。リベラル主義者たちはオバディアは受け入れますが、ヨナを拒否します。なぜでしょうか。なんなら彼らはここに記録されている奇跡を否定したいからなのです。つまりヨナ書について、旧約聖書の中には歴史的な記録があり、そして新約聖書の中にも記録がありますが、その記録はこの地上に存在した最も偉大な権威者である主イエス・キリストによる記録です。主イエスは個人的にヨナという歴史上の人物と魚の中での彼の経験の信頼性を明らかにされています。ルカの福音書11章30節で主イエスは次のように述べておられます。というのはヨナがニネベの人々のために印となったように人の子がこの時代のために印となるからです。そしてさらにマタイの福音書12章の39節から41節には次のように書かれています。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なんならニネベの人々は、ヨナの説教で悔い改めたからです。しかし皆さん、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。歴史的な記録としてのヨナ書を疑問視した瞬間、あなたは主イエス・キリストご自身の信頼性を疑うことになります。それでもリベラル主義者がイエスはこの地上に生きた人々の中で最も偉大な教師であるというのはとても不思議です。なぜなら偉大な教師の印の一つは、その人が教えることが正確であり、真実であるということであるからです。もしイエス様が偉大な教師であるなら、主がヨナ書を真理であると認定されたことを彼らは受け入れなければならないのです。ウィンストン・チャーチル卿の聖書の霊感という主題に関する記事を引用して、この箇所を締めくくりたいと思います。祭司職の拠り所、また社会的、道徳的、宗教的な儀式の拠り所とするために、モーセは人々が生み出した伝説的な人物である というすべての不自然な神話を私たちは軽蔑をもって拒否する。私たちは最も科学的な見解、つまり最新式の合理主義的な概念は結局聖書の物語を文字通りに取ることが一番満足できるのだと信じている。そして私たちはこれらすべてのことが聖書に書かれている通りに起こったのだということを確信することができるのだ。ヨナは預言者でしたが、彼の短い書は預言の書ではありません。つまりヨナ書の中には将来に関する預言は記録されていないということです。その代わりにこの書はヨナの生涯の中の大きな出来事の個人的な記事です。語り手として彼は自分の経験を私たちに語ってくれます。マギー博士はヨナ書のメッセージについて次のように述べています。この物語は二つの偉大なメッセージを担っています。ここには神様がどのようにして黙示録の中で封印されている144,000人のご自分の民を保護されるかという大患難時代におけるイスラエルの国のミニチュアの姿が描かれています。同時にイエス・キリストのよみがえりに関する素晴らしい教えも書かれているのです。この書は実際によみがえりに関して予言的に述べています。ちょうどヨナがニネベの人たちにとって印となったように、ご自分が死からよみがえられることによって、ご自分の世代の印となると言われました。ヨナ書は魚の物語ではありません。この書は死からよみがえらされた人間の姿そのものを表現しているのです。そしてほふられたと見える子羊が立っているミザの描写でもあります。黙示録5章の6節にはこのように書かれています。さらに私は見ざ、そこには4つの生き物がいると、長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。この子羊である方はよみがえられた子羊であり、キリストを否定するこの世はいつの日か黙示録6章の16節にあるように、私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれと叫ぶことになるのです。時々この短い書の文学的な卓越性は、荒探しをしている批判家たちの騒音によって失われてしまいます。イギリスの文学評論家であり、著作家であったチャールズ・リードが賛辞として、ヨナ書はこんなに短く書かれた物語の中で最も美しいものであると書いています。私たちの目の前にあるのは魚の物語ではなく文学的な珠玉であることを念頭に置いておくことが大切です。指摘しておきたいもう一つの顕著なことは、魚はこの物語の中で英雄でもなく悪者でもないということです。確かに魚がとても重要にはなりますが、この書は魚についての書ではありません。魚はただの陳列窓の装飾、ケーキのデコレーションにしか過ぎません。どんな劇の中にも特別な小道具や舞台装置があります。ハムレットが黒か赤か青か白かのどの垂れ幕の前で上演されるかは大した問題ではありません。それは重要なことではないのです。ちょうどそのように、ヨナの物語の中では、魚は小道具の中の一つであり、スターの楽屋裏を陣取ることはありません。聖書のどの書を扱うときにも、私たちはキャンベル・モルガン博士が、本質的なものと付随的なものと呼んでいる、その二つを分ける必要があります。ヨナ書の中では、魚、遠駒、東風、船、そしてニネベの町さえも付随的なものです。 ここで本質的なものは、エホバとヨナ、つまり神様と人間であって、この書は神様と人間に関する書なのです。保守的な学者たちは、ヨナ書が書かれたのは、紀元前745年以前であるとします。ヨナの出来事は、だいたいその頃に起こりました。一部の人たちは、紀元前860年という、さらに早い時期を示します。私の判断では、ヨナ書を紀元前800年から750年の間に置くのが最善だと思われます。歴史家たちはこの時期をニムロデが創設したニネベの町が全盛期であった時であると認めています。この時代アッシリア人の国が大きな世界権力でした。しかしその国はおよそ紀元前660年頃に滅ぼされました。ギリシャの歴史家であったヘロドトスの時代にはニムロデの町は存在してはいませんでした。古代ギリシャの哲学者クセノポンがこの町を通りかかったとき、人は誰も住んでいませんでしたが、まだ城壁は残っており、それは46メートル近くの高さだったと証言しています。歴史家たちは今、城壁が30メートル以上で、その厚さはおよそ12メートルあったと概算しています。これから見ていくように、ニネベは大きな町であり、その町の多くのことがここに記録されています。ヨナ書の短さのせいで、のんきな読者は、ここにはヨナを飲み込んだクジラに関する痛烈な非難以外には、特に重要なことは何もない、という結論に達しがちです。クジラというギリシャ語は、ケトスという言葉で、大きな海の怪物という意味です。ヨナを飲み込んだ魚はクジラであってもよかったわけですが、私はそうではなかったと思います。聖書には特別な魚が準備されたと書かれているからです。ヨナ書は短い四つの章で成り立っており、旧約聖書の中で一番短い書であるオバデヤ書の2倍よりもちょっと長いだけです。この書がとても短いので、私たちはうっかりその欲を通り過ぎてしまいがちです。でも私たちはこれらの書を、小預言書と呼ぶべきではありません。なぜなら、その一つ一つの書は、小さな爆弾のようなものであり、力と神様のご計画がいっぱい詰まっているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨナ書イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。